中小の社会規約論はもう文字通りのお読みになるのが分かりますが、文字通りの革命の書であります。しかし彼が来た時代は言うまでもなく王政の時代でありました。彼はもちろん迫害されなければなりませんでした。だから彼は非常に用心深く用心深く彼は書くのでありますが、つい本音を語ってしまいますので、これ危ないなと思って別のことを書くので読んでるうちに分からなくなってしまうというですね、不思議な本なんですね。これ社会規約、これ人間平等規約の社会規約論が入っております。あとちょっと一部を読みます。今私は自分のやってる東京の研究所で若い人たちが社会規約の一本に通っていますね。若い人たちが読んでやなり読んでやなり、だんだん数が減ってくるんです。読んでても分からないからね、私が丁寧に解説で解説すると一層分からなくなるということで、だんだん減ってくるんですけど、でもね、今ね、約もう1年半年ですね、やった人たちは、最高の間やった研究がね、わかっぽさ叫びました、一人。わかっぽさ。嬉しかったけどね。で、それからとっても面白いですよ。面白いんですけど、そういう。で、社会契約説って一体、じゃあどういう説なのか。いうことを今から少し資料を使って皆さんにお話ししたい。5ページ、社会契約説とは何か、キリスト教世界における契約は神と人間との約束のことである。社会契約説とは政治社会または国家の起源をその社会共同体を構成する諸個人の相互契約に求める学説のことである。まず契約について明確にお互いに理解しましょう。私たちはね、あんたはちゃんとして契約結んでた、結んでる、ちゃんとしてるよとかいう感じで契約ってことを使ってますが、本来の契約は全然違うのでありまして、それは神と人間との間の約束のことであります。で、社会契約というのは神と人間との間の約束である契約を人間と人間の間の約束をと置き換える考え方。ですから、こういう契約は、いわば人間にとって決定的な約束をとっていいんですね。決定的な。神と人間との間の約束は、少なくともキリスト教世界における約束においては決定的ですね。これ実は、ちょっとそういうことを学ばれた方は納得してあげると思いますが、イスラムでも全く同じです。イスラムにおける神と人間の間の契約は極めて強固なものであります。だから、イスラムの人たちは、礼拝を絶対交わさない。と言われていますね。それはそういうものなんですね。だから私たちもこれから契約というのを考えるとき、そのようにしっかりと考える必要があるんですね。で、社会契約説というのはそうした契約という理解の上に成り立っている思想であります。まずその起源、社会契約説は近代ヨーロッパの思想であるが、臣民と主権者あるいは神との間の服従契約を含むと考えれば、遠くギリシャ時代に遡って元気を持てることもできる。特に中世ヨーロッパの封建制にあっては、領主と家臣の関係が保護と忠誠の相互給付を基礎とした契約関係になぞらえて理解されていたため、16世紀絶対君主の時代になると、それを君主と人民の関係に拡張して一種の支配服従契約とする考えが生まれた。スペイン、フランス、イタリアなどのジェスイット派やカルバン派、あるいはフランスのユングドン派の理論家たちなど、こうした主張の中には、国王権力は人民に由来し、いいですか、国王権力は人民に由来し、法王権力は神に由来するから、法王権力が優位に立つとするものや、国王の地位は国民によって確立され、政府は、契約に基づいて成立したという主張、あるいは民衆的な反乱や暴君殺し、異教徒の君主の廃位を正当化するものまでが含まれている。しかし、いずれの派の主張も、ローマと絶対君主、ジュネーブと世俗君主、カトリック君主対人民、プロテスタント君主対人民といった問題を巡る論争であり、近代的な政治論とは言えなかった。だから、社会契約説の以前に、それを育むような理論的な努力があったということをここでも言っているに過ぎないと思ってください。で、3番目に、近代的な政治理論としての社会契約説。これに対して社会契約説は、社会の形成に先立つ自由平等の個人を想定し、 その自然権から出発して個人相互の社会契約に基づく国家の成立を説いた。それは17、18世紀の西ヨーロッパに現れ、ホッブズ、ロック、ルソーらによって主張された。彼らの思想こそ人本来の意味での社会契約説である。そこでは政治権力が全く存在しない状態を仮定し、そうした自然状態の特性と市民社会または国家の機能を比較することによって、なぜ政治権力が必要であるか、どのような条件のもとでそれが有用であるのかを示そうとした。そして個人における自発的強制は全ての理性的人間によって受容されるとし、人民と主権者あるいは人民相互の間に結ばれる社会契約に政治権力の源泉、国家継承の権利が届いた。若干付け加えておきますと、社会契約説の理念の根本には現実の社会に対する理解ではないんです。ここを間違えると分からなくなっちゃいますので、ご紹介しておきます。社会契約説という考え方は現実にある国家とか何かを前提にしないんです。国家とか人間の共同体とかが全くない、全くない状態をまず想定するんです。人々は生運上に生きてるわけです。勝手に生きてる、何のまとまりもなく生きてる、ね、こういう状態をまず想定する。そしてこれを想定してですね、しかし人々はこの場合に絶対的に、いいですか、どの人もいいです、絶対的に認められるべき条件、その条件だけは誰にも認めなきゃならない条件というものをまず想定するんです。それが、ね、生命の保存です。命を守ることは誰にとっても認められなきゃならないものだと言います、考えます。ところがですね、命、俺の命も大事、俺の命も大事、私だったら私こういうやっていくとどうなるかと、必ず衝突が起きるわけですね。そうでしょ、そういう衝突が起きるわけです。ね、フォックスは後で言いますが、それを万人の万人に対する闘争という表現しました。ね、人々は勝手に争いになるんだと。そうです。ルールがないんだ。そこで必ず人々は一定のルールを求めるようになるだろう。社会というのはそうしてあられたもののはずだというふうに考える。わかりますね、社会ってそうしてあられたもののはずだと考えます。しかし単にそれだけだといい、ここまで守ってよっていう程度なんだけれども、しかしそれからさらに進んでいくと、実は誰もにとって誰もの生存を獲得する社会のルールってのは何かっていうふうに考えたらいなくなっていくっていうんです。いいですか。しかもさらに進んで、人は誰でも幸福になる権利があるってところに最後行くんですけど、それぞれが自己発達を認めろってことになるでしょ。そうすると単に利害の狭い利害の衝突関係だけでは成り立たないということなんですね。するとより高次な次元の高いルールを求めなきゃならない。しかもそれを一定程度あるルールに従う、つまり従属させる、服従させるっていう仕組みを持たない限り、高次のルールを、高い次元のルールを人々を持つことができない。それが国家だというふうに考えるようになっているんです。これが社会契約説の根源です。一番わかりやすく言いますとね、一番わかりやすく言うとそれ。これは社会契約説。あ、それでね、これもだから後のことを理解してもらいたい。その場合ね、ここからだけちょっと、これ、ちゃんと聞いてくださいね。その場合に人々は自分の持っている、いいですか、能力、財産と能力ね、いいですか、それぞれ個人個人を持っているであろう財産と能力、大きいか小さいか関係ない。能力と財産を全て一遍共同体に差し出す。いいですか、全て一遍共同体に差し出す。ね、そして差し出すことによって全てのね、その能力と財産を差し出すことによって、それ自身のそれぞれが持っていた財産も能力も権利として保障する。というふうに考える考え方なんですね。それを今からちょっと説明をしていきます。